桜ラジオ。
おはようございます。ハワイからオアフ島、パーソナリティの蓮舫麻子です。今回はマーケティングや PR 会社を経営する傍ら、フードライターとしても活躍し、マガジンのライトハウスなど日系のメディアにも多数登場しておりますショーン・モリスさんに取材していただきました。では早速その取材の内容をお聞きください。おはようございます。簡単に自己紹介お願いします。
アロハ、僕はショーン・モリスです。やっぱりハワイ生まれハワイ育ちで、今のところは広告と広報代理店の社長になってます。それでメディアと日本のセレブ業界とかそういう方とよく契約して、いろんなハワイビジネスを宣伝しております。あと趣味でフードコラムニストとブロガーです。なので、ハワイ週刊広告やハワイにあるフリーペーパー、もともとロサンゼルス発のライトハウスというフリーペーパーのフードコラムにもしておりまして、あと他のブログも結構書いてます。これからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではさて、ショーン・モリスさんに質問があります。フードライターの仕事を始めたきっかけは何ですか？
本当に最初はね、ずっと昔からいろんな方が、ああ美味しいものを食べたかったらショーンに相談した方がいいよっていうことになって、いろんなメディアの方が一緒にご飯食べるときに美味しいところを連れて行って、やっぱり美味しいフード美味しいワインちょっとエンジョイしたかったらショーンにと一緒に食べたら楽しいんですよっていう印象があって、その時からハワイにあるケーズというラジオ局があって、はい、その方がアプローチしてくれて、それでラジオ番組作りませんかっていうフード&ワイン番組を、その時からフード&ワインショー始まりました。そしてやっぱりスポンサー何人ぐらい集まってきて、それでそのライトハウスというフリーペーパーからちょっとラジオ番組のファンなので、ちょっと同じようにコーラム書いてくれませんかとリクエストが来たんですよ。それもちょっとトライしてみて、それもうまくいきました。その後、ハワイ週刊広告とか Vogue Japan とか、あとフラオ、クレア、あと一皿っていうウェブサイト、グルメのウェブサイトもいろんなちょっとゲストでブログ書きませんかっていうリクエストが来たんですよ。そしてあとたまになんかインタビュー、いろんな雑誌とかガイドブック、テレビ番組にも虹色ジーンや旅サラダなどの番組にもちゃんと出演して、ちゃんとフードのことばっかりちょっとレポートして、なんかさ、それでちょっとグルメの印象がなったんですよね。それでちょっと楽しいけど、本当に趣味ですが、でも本当僕もう毎晩外食でフード大好きなんで。
わかりました。そしたら次、ハワイで今流行っている食事や食材はありますか？
結構ありますよ。今ハワイにはね、最近いろんなレースができて、本当にありすぎて、毎晩外食してももうちょっと多すぎて、でもトレンドに関しては今のところはアジアン料理が今すっごく流行ってるというのが、例えば新しいベトナムや、ビルマ料理、和食、韓国料理屋さんなど、いっぱいできて、それでアジア料理の中にももっと詳しく話すと、焼き鳥もしくは串焼きの方が今流行ってる、なぜというかなんかハワイがもう前から焼肉が好きだけど、串焼きあんまりなかったんですよ。それでなんか何店舗かあって、でも最近焼き鳥アンドっていう日本人がやってる焼き鳥屋さんが本当に良くて、あとチャイニーズの焼肉も、焼肉っていうか串焼きもいっぱいあって、 Z チャイニーズバーベキュー、あとホノルルスキュアハウスなのがあるんですよ。そして食材に関しては一番多分みんなあんまり知られてないのがモリンガ。モリンガとご存知ますか？
分かんないです。
モリンガはやっぱりホースラディッシュ、 の木の葉っぱでちゃんと乾燥してそれでちょっとドライして干して、なんかそれちょっとわさびみたい、みたいな感じで、それでパウダー風にしますよ、
はい、
そのパウダーもすごい栄養がいっぱいあって、それ料理の上にかけて食べる、もしくはドリンクにも混ぜて飲む。でも味はねちょっと 青汁っぽい、でもピリッとしたちょっとわさびっぽいの辛さがあるんですよ。それでなぜがいいっていうか、本当にスーパーフードなんですよ。それ、
みんな温まりそうですしね。
そうそう。でもみんなはあんまり知らないと思うけれど、このスーパーフードはいろんなベネフィットあるんですよ。
ありますね。ね、
はい、例えばコレステロールも低めにして、血圧も、
はい、
あと抗炎症、
はい、
そしてもういろいろな知能も本当にいいんですよね。
疲労回復とか。
だからそれでダイエットも、ダイエットするんだったらなんか効果ありそうですよ。だから僕はね、僕にとってはあんまり効果ありません。ちょっと俺がね食べ過ぎてるからちょっとなんかまだ太ってます。
わかりました。なんかお腹空いてきましたね。次、ビーガン料理が流行っていると聞きますが、その理由は何だと思います？
最近みんなもっと体にいいものを食べたいんですよね。ヘルス、まあ、2000年からずっとみんなヘルシー方向にしたいんですということで、だからもちろんあとエースフレンドリーという、もう地球に優しいとか、あとサステイナブルっていう、そのキーワードをちゃんとみんな守るためにビーガン料理もちょっとうまく生まれ出したよね。それでハワイにはなんかヴィーガンヒルスというお店がもうすごく流行ってありますよね。でも食べたらとか、これはヴィーガンなのとか、ちゃんと前のイメージはヴィーガンはちょっと野菜系とかサラダとかそのぐらいしか、でももうローストされた野菜とか食べたらまあいいけど、味いいけど、もうちょっとお腹いっぱいならないような感じ。でも最近もういろんな種がクリエイティブになって、ハンバーガーも肉の代わりにヴィーガンパティとかね。この間僕はマック247のテイスティに行って、マック247とヒルトンワイヒービーチにある24時間に営業しているのレッサンがあって、あそこのインポッシブルバーガーで今最近流行ってるけど、もう一つのがバーガービヨンドバーガーとか、バーガービヨンドとか、なんかそういう名前あるんですよ。でもかじると肉の食感です。本当にわからない、全く肉が入ってない、100% ビーガンのパティだけど、味も香ばしくて、なんか、まあ、濃厚で、本当に肉と思われるよ。
そこワイキキの目の前の海が綺麗に見えるレストランですよね。日本の観光客の人たちもよく行きますけれども。そうですか。そしたら、ハワイではロコモコやポケは全米で人気です。ハワイ特徴のものが全米で愛される理由は何でしょう？
まあ、ポケはどうしてるんだろうな。昔からもちろんハワイの方々がもう魚あんまり火を通さないように魚食べたんじゃない。それでそれ塩、ちょっと海の塩と混ぜ込んで、海藻とか混ぜて、でもだから、でもなんていう、ハワイに移民した方々、アジアの方が多いんですよ、日本人とか。それ生魚はもう普通に食べれるんじゃない。だからポケだと、まあ普通の刺身っぽいんですよね。まあ切り方は違うけれど、でも味もちょっとローカルテイストに合わせて、いろいろ移民した方々のテイストに合わせて、あとごま油をつけて、韓国人のちょっと好きそうな味すると、あとコチュジャンとか、スパイスチリとかね。それで、ホイシンとか、ホイシンっていうオイスターソースという混ぜ込んだ、それ中国人ね、それ中国人がの味で、それして日本人にとっては普通の醤油とか、ね、それわさびなど。だからポッキーがね、それ普通本当に伝統的なポッキーからちゃんと進化していて、なんかいろんな方が食べれるようになったんで、まだもちろんハワイはすごく人気なんですよね。でも本場メーカー行くとちょっと変わってるっていうのが、サラダの上に乗せたりとか、パスタの上とか、そういうことないで、もちろんハワイだからみんなご飯ライス食べるんですよ。だからポケボールとかも絶対ご飯が必要っていうこと。それでなんかパスタサラダを上に乗せるのはちょっと変わってるなと、ハワイのローカルはみんな思われると思います。あとロコモコ、ロコモコはね、ハワイのソウルフードですよね。そんなにファンシー料理じゃないが、 もともとハワイとヒローのあたりで、あのみんなお金がない時にちゃんとちょっともっとお腹いっぱいになりたいから、どうやっていいっていうか、ご飯の上にハンバーガーをのパティを乗せて、グレービーソースいっぱいガーッとかけて、あと卵もね、フライドエッグっていう乗せたんですよ。だからそれをちょっともう味の組み合わせがいいんじゃない、それで、それローカルにも、まあ、好みでタバスコをつけたりとか、たまにケチャップもかけたりとかするんですよ。それで、まあ、アメリカンフードでちょっとみんな食べれそうな料理になりましたな。
ではここでハワイ随一の食通の翔さんおすすめの地元の人でも知らない穴場レストランベスト3を教えてください。
難しい、どうしよう、美味しいものいっぱいあるよ。それでも現地の方よく知ってるか知らない、どうだろうな、まあ、まずカエルはのちょっと、あの東海岸の方行ったらカエルワって海すっごい綺麗ね、そうのエメラルドグリーンの色の海があるところで、カエルワのタウンじゃなくてでも横にあるあのエンチャンテッドレイク、それまだカエルワの、ね、地域にあるものなんですけど、エンチャンテッドレイクの中にあるザ・フード・カンパニー・カフェというレストランがあるんですよ。 あそこはね、まずなぜ僕が好きって自分のワイン持ち込んでも OK です。あと普通のドリンク置いてないから、ソーダでもジュースでも自分のドリンクを持ち込む OK というレストランで、それ もう絶対パーティーになりそうなところです。あと次はあのシェフジェイソン・キヨトがどうしても地産地消を守ってハワイリージョナルクイジーンを出してます。どういうものでしょうか。それはイーストとウェストちょっと合体した料理だから、ちょっとアジアヨーロッパちょっと混ざった料理がありまして、彼がもともと東南アジアいろんなところ回っていて、だからカレーとかそれも得意で、あともちろんあのカリナリーインスティチュートオブアメリカっていうね CIA っていうあのナパバリにある料理学校も行って、だからちゃんとアメリカンスタイルもウェスタンスタイルの料理もちゃんと勉強して、その彼の料理も面白いミステリーしかいっぱいあるんです。例えばあのガーリックシュリンプはね、これ裏メニューの話なんだけど、ちょっとカレー風味したガーリックシュリンプものすごい美味しい。あとアワビもねエスカルゴ風にして、だからそれアワビを柔らかく焼いて、そしてあのバターガーリックとそのカレーソース、それパンとつけるとめっちゃ美味しい。そしてちょっと変わってる料理はあのヤギのチーズがねちょっとレモン香りしたものがあって、その上にあの生富士リンゴと生ビーツ、不思議でしょ、生ビーツあんまり食べないんですよね、そうすごいシャキシャキの食感、ちょっとやや甘くて、それ上にタツオイのハーブ とホワイトトリュフのビネグレットソースをかけて食べるんですよ。それもすごいおすすめ、いろんな料理がそういう風にもあるんですよ。それは絶対ファーストピックね。次は、どうしようかな、難しいよ、美味しいものいっぱいあるから。じゃああんまり知らないのが、多分ローカル知らないのがマウイマイクス、マウイマイクスはチキン屋さんですよ、ロティサリーチキン、なぜ普通のローカル知らないというか、ワヒャはちょっとノーショーで行く途中、とカイルは1店舗だからホノルルにはない、でもこのロティサリーチキンはもちろんバターちょっといっぱいつけてロースして、本当に口にとろけるような肉があるんですよ。柔らかくてジューシー、しっとりしたチキン、味もパーフェクト、あの消化源もパーフェクトで、そしてサイドディッシュもいっぱい頼んで、それは絶対ハマりますよ。あのフリフリチキンもハワイにも人気あるっていう、あのぐるぐる回っちゃうと焼くと
便利だね、
そうだね、でもそれよりマウイマイクのチキンおすすめです。どうしようかな、3番目ね、いっぱい美味しいものあるから和食かどうしたらいいかな、今悩んでいます。あのどうだろう、もうどうしようかな、今ちょっと本当に考えられない、ちょっとあ、じゃあもしちょっとユニークな料理を食べたかったら、あのさっき言ったのラングーンバーミーズキッチンっていう、あそこのミャンマー料理ですよね。だからそれはまあホノルルにあるから最近人がもっともっと食べに行ってるけど、ダウンタウンなので パーキングちょっともうタイトで、ね、車で行くの行きづらいですよね。それからウーバーとかタクシーで行っていた方がいいけれど、でもそこの料理も変わってる、でもヘルシー、もうさっぱり系の料理で美味しい、
あのスーパーフードのところですね。
そうですね、
はい、おお、いっぱいあって、なんだかチョイスがいっぱいありますね。でもどれもこれも美味しそうで、はい、でも私も行きたいところです。ありがとうございました。では次にショーン・モリスさん自身について反省について、聞きたいと思います。大学で日米関係を学んでおりますが、日本に興味を持ったきっかけは何なんだったんですか？
僕はもともとジャパニーズなので、あのひおばあちゃんからちゃんと日本語をちょっと勉強になったんですよね。それであの中学とハイスクール行って、どうしてもひおばあちゃんとコミュニケートするために日本語を勉強しました。だけどハイスクールから卒業して後ハワイ大学行った時にちゃんと日本語のコース取らなかった、それちょっと後悔していて、だけどあの本を読んだりやテレビ見たりなどもうミュージック聴いたりして、それちょっと勉強になりました。それこの広告広報大臣に入った時にちゃんといろんな日本のメディアともう芸能人とかとコミュニケーションしないといけないから、ちゃんと勉強になったんですよ。それだからその日本の文化は昔からすごい好きだった。子供頃からちゃんとロボコンとか人造人間機械だとか、それそういうの宇宙戦艦ヤマトなどの番組ちゃんと見てたからね、アニメとか、それでそうそう、だからもうそれもちろんそのもう時代もゲームも人気あったんじゃない、あのなんていうあのビデオゲームとか、だから J-POP もミュージックも人気だっただし、それでちゃんともちろんこのジャパニーズカルチャーに本当に興味になりました。
わかりました。そしたら本業はマーケティング会社の経営といいますが、具体的な仕事内容は何ですか？
僕の仕事はやっぱりあの広告代理店と広報代理店両方担当しております。まあもちろん広告代理店みんなご存知になってると思いますけど、広報に関してはやっぱりそれメディアとセレブとちょっといろんなあのもうやり取りして、例えばあのクライアントがねホテルやショッピングセンター、レストラン、イベントなどを宣伝しております。それでもちろんリリースも日本語のリリースを作ったりとか、最初英語で書いて日本語に訳してそれメディアに出して、それメディアに連絡取って、これはなんか雑誌とかテレビ番組入れてくれないのかという、よくもう全部タダでもちろんね。それでそれなんかそれいろんなショップショッピングセンターだから店舗がいっぱいあるんですよ、僕が代表してるのが。でテレビ番組が日本から来て、じゃあ例えばあの有吉の夏休みインハワイとか嵐 VS 嵐とか、それも来るときに僕のクライアントのところ絶対取材しに行きたいっていう、ホールフーズとかあのワードビクトリアワードというエリアとかのワードビレッジというもの、あとカハラモール、カーマカナリー、あとハワイフードアマイフェスティバル、栗原はるみさんがちゃんとあのちょっとアテンドしてくれたとか、それでその時にちゃんとあのもう現場で撤去して、それちゃんといろんなクライアントをその番組の内容に入れてくれて、もしくは雑誌とかもうちゃんと取材してもらって、あの日本に宣伝になるから、それに日本の観光客がその番組とかブログとかラジオ番組を聞いたら、ああハワイ行ったらこれ絶対行きたいなということで、それであの絶対反響があるようにあの動いてますね。
全部大規模なモールショッピングですよね、あの携わってるのがすごいですね。そうですか。あのそのメディア関係、あのセレブ関係ってよくあのおっしゃいましたけれども、日本の芸能人とも触れ合うその機会が多いということで、印象的なエピソードはありますか？
そうですよ、この業界だといろんな日本の芸能人と絶対、まあ、日本だけじゃないけど韓国、中国、アメリカの芸能人とちょっともう経営してますけど、
すごいですね。
いや、そうすごくないけど、でもやっぱりあのもちろんわがままな方がいらっしゃるし、すごいアンフレンドの方もいらっしゃるけど、でもどうしてもみんな人間なんですよね。
はい、そうですね。
だからあの まあ普通の人間の会話するんだったら一番みんな喜ぶと思います。だからもう嵐とか有吉、この間もう須田将暉さんとか一緒にもう撮影があるんですよ。それでもう普通に話すとみんな喜ぶんですよ。なんかみんな、あ、僕大ファン大ファンだったらちょっと多分芸能人だと怖がれると思いますけど、でも僕にとっては知らないからね、その方ちゃんと芸能人で分かる分かるけど、でもそんなに有名とあんまり知らなくて、この間の、斉藤匠と一緒にご飯食べたんですよ、僕招待で。その時にあのハリー・ショム・ジュニア・グリーという の、あのクレイズ・リッチ・エージェンスにも、出演してるともう呼んで、斉藤匠と一緒にご飯食べるからジョインしませんかと、ハリーさんが OK ジョインするよとか、そみんなにご飯食べて本当にエンジョインしました。普通のパーティーにして喜んでた。だからなんかその時にもう友達になっちゃうんですよね。だからあのみんなもうファンと芸能人が俺がサインしてくれとか写真撮ったりとかして、それなんかレベル違うんですよね、それで。でも普通の友達みたいな感じで会話すると、まあ、同じレベルに戻るなんですよ、みんながね、人間としては。だからそういう風にしたら一番いいと思いますね。だから芸能人ももちろん有名金持ちだし、だけど優しい方いっぱいいらっしゃるんですよ。この間もあの今ちょっとどの芸能人と言えないけど、まあ、ジャニーズ系なんでちょっと、はい、それのあのちょっといろんなアレンジしてあげたんで、手配してあげて、最後にお土産、すっごいお土産もらったん、サイズでかくて、もうウイスキーも17年のウイスキーの、それ素敵なお土産もいただいたのに、なんかそこまでもうみんな優しい方いっぱいいらっしゃるんですよね。
これはいい話ですね。あのギブアンドテイクというか、いいことですね。そしたら、翔さんにとって日本とはズバリ何でしょう。
わあ、日本はね、ハワイも本当にちっちゃくて狭くて、でも日本はでかいからいろんなもう地方があって、日本と考えると美味しいものいっぱいあります。いつも食の関係に戻るんですよ俺がね。でも日本だともちろんミシュランスターがいっぱいあって、ワールドフィフティベストレストランもたくさんで、シェフも本当に真面目でちゃんともうね、その職人がいろんなものを作り出してるから最高だと思いますね。あと日本人もみんな優しい、大体優しい、丁寧ね、あの相手の方にもちゃんと考えてる、あんまり、まあ、中国と いろんなところ行くと失礼なこと、まあ、悪いということで失礼というのが悪いけれど、でも文化は全く違うから理解できないから、なんで僕を押してるのとか、なんでもう本当に僕にとって失礼な感じになってるのとか、それあるはあるんですよね。でも日本ではやっぱりみんなもう優しくてフレンディーで、それでショッピングもありすぎ、なんかもちろんヨーロッパのブランドでも、でも日本のものいっぱいあるから、もうお金が足りない感じなんですよ日本行くと。そうだから、でももう仕事で行くから友達がいっぱいいて、でも休みだったらもう困りますよ。本当にやりたいところをやりたいことがいっぱいありすぎて、
でもあの日本から離れてみるとよくしみじみ、あ、これは日本のいいところだなと思うのがやっぱり食、日本食と温泉ですよね。
温泉もいいね。僕はちょっと裸になるのがあんまり好きじゃない、アメリカ人だからね。だからそのちっちゃいタオルがちょっと足りないなと思っちゃうんですよね。
隠れない、
隠れないね。ちょっと表か裏どっちか隠れるところがあるんですけど、でも温泉は最高。僕はね、大分の方が好き、湯布院とか。だけどもうよく一人で行くから、温泉行くと楽しいは楽しいけど寂しい感じになっちゃう。一人で座ってうーんって感じだけど、本当にあと懐石も最高だし、それもう和食だけじゃなくイタリアン料理とかもうフランス料理などいろんな美味しいもの食べれるから最高の国なんですよね。
あの温泉に入りながらビールとか日本酒とか飲むと最高ですよね。かなりリラックスしますよね。OK です。では最後に今後の目標はありますか。
あ、じゃあフードライターとしてはもっと旅行したい、もっと勉強したい、それいろんな変わってる料理も味見したい、それいろんなシェフともどうしてもちょっとお会いしたいでしょ。僕今一皿っていうグルメのハワイ、まあ、担当っていうかあのハワイのナビゲーターキュレーターみたいな感じで、だからハワイのレストランハワイのシェフも詳しいけど、でも旅行するとラスベガスとかロサンゼルスとか、あの日本 まあ、北京とかもう韓国などに行っていろんなシェフとよく会うのが好き。シェフ の考え方、フィロソフィー、それ何の、あと料理も見た目も味も全部もうちょっとね、
想像性とか
そうでね、体験したいんですので、だからそれを今年もうちょっと頑張ってもうちょっと勉強しようかなと思って、それを仕事に関しては PR の仕事に関してはもうちょっとクライアントもちろん取って、あのもっとハワイいいイメージを出したくて、そしてハワイのローカルフードもちゃんと本物のローカルフードを教えてあげたいんですよ、日本人には。なぜというかね、やっぱりみんな日本から来てローカルフードとアサイボールとかガーリックシュリンプとかあのそういう系ものハンバーガーでも、それはパンケーキとかね、それはアメリカの料理なんですよ、ハワイの料理じゃないんですよ、もともと。だから本当にローカルフードどういうものをちょっと日本人にちゃんと教えてあげたいんです。
なるほど、いろいろありがとうございました。これからも頑張ってください。
頑張ります。もっとダイエットしますから、もっとおいしいもの食べたいから本当に頑張ります、
はい、ありがとうございます。